こんにちは、川野由です、今日はですねストーリーについて話してみたいと思います。なんかストーリーってよく特に最近かな聞きますよね。まあマーケティングの世界とかでも使われるのかな、なんかストーリーが大事とか、でコーヒーの世界でも生産者のストーリーとか、コーヒーでこのストーリーを伝えるとか、なんかいろんな、文脈で使われる言葉だと思います。でこのストーリーってすごい大事だし、まあ何かを理解したり覚えたりするきっかけになるし、でも一方でまあなんか使い方によっては物事の見方を歪めてしまう可能性もあるなって思ったんですよ。ストーリーがすごい大事な世の中なんだけど、そのストーリーをすごい意識する必要があるなって思ったんですね。まあちょっと話していきたいと思います。まずストーリーについて思うのは、人はなんかストーリーがあると、まあ物語ですね、まあ、一気に何かを理解しやすくなるっていうことがあると思うんですよ。っていうのはなんか自分自身、まあ中学とか高校とかの歴史の授業を思い返すと、まあなんか年号とか、事件とか出来事をそのまま暗記するって結構むずい、苦手だったんですけど僕は、ね、人によっては得意な暗記が得意って人もいるかもしれないけど、僕はどういう理由でこの戦いが始まったのかとか、どういう流れでこの人はこういうことを起こしたとか、こういう事件があったとかいうことを覚える、ストーリーを知るとなんかめちゃくちゃ覚えやすい、後でもこう思い返しやすいっていうのがあって、なんかまあ人ってそういう背景とか流れで物事を理解したり覚えたりするよなって思うんですよ。で、まあ、僕自身もコーヒーの仕事をしてる中で、まあ、コーヒー自体味ってすごい主観的だし、好みも分かれるし、めっちゃ分かりづらいと感じる人も多いと思うんですけど、だからどんなコーヒーなのかとか、どういうお店なのかっていうストーリーを添えて伝えるって、めちゃくちゃこの入り口としては優しい、まあ、なんかこう知ってもらうきっかけになるし、覚えてもらったりしやすいと思うんですよね。まあ、僕自身も例えばここでポッドキャストでこういう理由でこういう思いでこういうコーヒーを伝えたくて、こういうこのお店やってるんですよとか言ったら、そのコーヒーの楽しみ方とか理解もよりこう分かるし、お店のことも覚えてもらえると思うんですよね。だから人ってなんかこう事実とかっていうよりも先にこうなるほどって思えるような共感とかストーリーの理解っていうところからなんか入るってすごい多いと思うんですよね。で一方で、まあ、そういうストーリーはなんか何かを知ったり理解する入り口とも言えるし、まあ、なんか裏返すとね、こうストーリーにならないものは理解しにくいとも言えると思うんですけど、まあ使い方次第なのかなとも思って、こう例えばそうですね、まあ、たまにしか行かないお店があったとして、まあ、コーヒー屋にしましょうか。年に1回とかしか行かない、まあ、家からちょっと遠くて、家から30分とかかかって、東京の感覚でだと遠いんですけど、電車で30分、割とわざわざ行くような場所にあって、でも有名なお店があったとして、でまあ1年ぶりに久しぶりに行ったら、なんか前よりもお客さんがめっちゃ増えてる、めっちゃ混んでる、わ人気になったんだなみたいな、でっていうところからなんか、この店変わったよなみたいな、前のねちっちゃい頃が良かったなみたいな、みんななんかコーヒーじゃないものも頼んでて、例えばお菓子がめっちゃバズって、プリンがバズって、パフェがバズって、分かんないけど、でお客さんめっちゃそれ食べてて、前の時よくて多分今コーヒー美味しくないだろうなみたいなって思う経験なんかあると思うんですよ。みたいな、まあ、そういう経験ってみんなあると思うんですよね。まあコーヒーじゃなくてもなんかね、ずっと前行ってたお店に久しぶりに行ったらなんか違うみたいな、でもちろん本当に変わってるってことはめちゃくちゃあると思います。で頻度高く、年一って僕ね結構微妙に気づきにくいと思うんですけど、まあ毎月とか通ってたら気づきますよね、なんかこの店変わったなみたいな。でも年一とか2年に1回とかめっちゃ久しぶりに行って変わったかどうかって、実際その美味しさが変わったかどうかまでは分かんないとも思うんですよ。でなんか自分の中でこんな人気な中で本当に美味しさに厳しくやってんだろうかとか、店が例えばそのお店がね、その年に5店舗増やしましたっていうのを聞いてたら、まあそのせいでなんかサービス落ちたよねとか、店が増えたら品質に影響が出るかもみたいなストーリーを勝手に作ってしまって、それが先入観になってしまって、なんかそれに当てはめてそう感じてしまうみたいなことも割と あるんじゃないかなって思うんですよ。だから、まあ、なんか人って断片的な情報から勝手にストーリーを作ってしまって、それで理解しようとしてしまうっていう、さっきの、まあ、ストーリーがあることで理解しやすいっていうことをなんか逆手にとって、うん、よりなんかいろんなことを理解しやすくするために勝手にストーリーを作ってしまうみたいなこともあると思うんですよね。でその状態で飲むと、例えばコーヒーを飲むと味そのものを感じて厳密に味を評価してるつもりでも楽しんでるつもりでも、どこかその自分が勝手にそのお店に入るまで、コーヒーを頼むまで、コーヒーが出てくるまでの、断片的な情報でストーリーを作ってしまって、そのストーリーに当てはめながらコーヒーを楽しむから、なんかそれに引きずられてしまうとか、本当は気にならなかったはずの部分が気になってしまうとか、実際美味しいかどうかっていう事実とは別として感じ方が変わるっていうことがあると思うんですよね。でこれはなんかちょっともったいないし、気をつけないといけないことなのかなって思うんですよ。まあもうちょっと例えばお店の中で、入って、コーヒーを出す場面、料理でもね、例えば今日ちょっと忙しいんだよねとか、めっちゃ大変でとか、これ難しくてとか、なんかいうふうに言ってコーヒーが出てくると、あ、忙しい中で作ったら多分丁寧に作られてないんだろうなとか、本来のクオリティじゃないかもみたいなことを無意識的に想像してしまう可能性もあって、でも気にしない人は気にしないんですけど、だからなんか飲むまでの、まあ、そのものを楽しんでるつもりでも、飲むまでのストーリーってめちゃくちゃその感覚を動かしうるし、まあ、逆にね、めっちゃ丁寧に作りましたとか、なんか、ポジティブな言葉が添えられてくると、ポジティブなストーリーに乗って楽しんでもらえるとかっていうのもあるんで、出す側からすればすごい使いようだなとも思うし、受け取る側からしても引きずられすぎないっていうことも、大事なのかなって、まあ、割とこういうことっていろんなことに起きると思うし、ね、難しいよねとも思うんですけど、まあ、あとはなんかそのストーリーに当てはめるとかで言うと、例えばなんかね、これなんかドラマとかで、日本のドラマとかでよくあると思うんですけど、警察が捜査しててなんか事件を、で警察がこうなんだってストーリーを勝手に作って、ただこの人がこういう動機でこうなったんだ、でそれにこう合う材料だけを証拠として集めて、なんか勝手にストーリーが出来上がってしまう、でそれがそれによってなんか間違った、人が捕まってしまうとかっていう話って、なんか見たことあると思うんですけど、まさにそういうのも都合よくストーリーを作ってしまう、断片的な情報から、まあ、それで楽に理解しようとするみたいなことはめちゃくちゃあると思うんですよね。で、まあ、ちょっとストーリーについて考えていって、まあ、いつも通りね、あの別に起承転結があって話してるわけじゃないんで、思いつくままに話してるんですけど、ストーリーで思いつくのが、まあ、そういうふうにこうね、こういろんな物事を捉える入り口だし、それによって先入観にもなりうるっていうことがある中で、また違うちょっと例もあって、例えばなんか久しぶりに会った友達、まあ、久しぶりに行ったお店でもいいんですけど、がなんか前と違ったなって感じることすごいあるじゃないですか。でもそれって相手が変わった可能性もあるんですけど、自分の見方とか自分が立っている場所とか環境が変わったから、好みが変わったから、そのものが違って感じる。久しぶりに行った、パスタ屋さん、やってる側はいつも通りやってるんだけど、まあ食べる側の自分からしたら、実は脂っこいものが年齢とともに嫌いになった、でもそれを自覚してなくて、わ、なんかこの店や久しぶりに行ったら味きつくなってんなとか、重くなってんな、もっと受けるようにしてんのかな、もっと売ろうとしてんのかなとか、なんか勝手にこうストーリーを想像してしまったり、でも本当は変わってないかもしれない。だから自分のコンディションとか環境とか好みとか経験が変わってることで、その物事が変わったとか、まあ、まあ評価するにしても、影響があるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、だからなんかこう自分が変わったってすごい認識しづらいし分かりづらいと思うんですよ。まあ、徐々に変わっていくものだし、だから久しぶりに見てガラッと変わって感じたら、自分がその久しぶりの期間の間に緩やかに変わったっていうことを自覚するよりも、相手が変わったって理解した方が分かりやすいんで、そうしてしまいがちで、それってなんかね、ちょっと もったいないと思ってて、なんで自分はそう感じたんだろうとか、なんで前は美味しかったのに今回美味しくないって感じたんだろうとか、どう美味しくないんだろう、まあ、逆に前はこうだったけど今回めっちゃ良かった、じゃあ何が良かったんだろうとか、まあ、なんかもう例えで飲食店に行く例しか出てこないんですけど本当は全てにあると思うんですよね。まあ、その日のもちろんその日のブレっていう可能性もあるし、店の意識が変わった可能性もあるし、自分自身が変わってる可能性もあるし、だから変化を感じる理由って常にその対象自身のものじゃないと思うんで、自身の変化の可能性にも目を向けると、なんかこういろんなことの楽しみ方がよりこう正しく捉えられて面白いと思うんですよね。だからそういうストーリーを作ってしまうっていう時って、自分を無視して自分のことを置いて自分はストーリーを勝手に作るみたいな習性がなんかちょっとあるような気がするんですよね。で、まあ、ここまでいろいろ例を挙げてなんかストーリーについて思いつくように話してるんですけど、ストーリーそのものが悪いわけじゃないって思うんですよ。もちろんストーリーはなんか分かりやすいし、ね、入り口通してとてもいいんですけど、で何かに興味持ったりするきっかけとしてすごいいいけど、なんかそこで考えるっていうことが止まってしまったり、自分が勝手に何かストーリーを生み出して当てはめるっていうことに慣れすぎると、なんか本当の自分の変化とか、本当にはその人は工夫をして良くなってるのにそれに気づかないとかっていうことも、あってもったいないのかなって思うんですよ。なんかストーリーを作った瞬間に分かったって気になってしまうみたいなことが多いなって思うんですよね。まあ、例えばコーヒーの仕事っていうことを考えると、この例えば店舗数が増えました、で一見なんかブランドの見え方的には店舗増えるとなんか商業的になって美味しくなくなったんだろうっていうストーリーに当てはめたくなると思うんですよ。そういうこともよくあるし、ね、レストランとか、チェーン店になったり、ね、一気に、出店の仕方にもよると思うんですけど、フランチャイズ経営をするとか、それはあると思うんですけど、一方でなんかコーヒーの場合は規模の経済も結構働くんで、例えば焙煎量が増えますと、で焙煎量増えることで仕入れも増える、仕入れが増えることで今まで買えなかったロットの生飴が買えたりとか、生産地に行ってコンテナで直接生飴を引っ張ってくることができると、商社を挟むよりも早く生飴が自分のところに届くんで、よりフレッシュな状態で美味しく、コーヒーを提供できるとか、実は焙煎の試行回数、抽出の試行回数が増えることで技術が高まっている、より美味しくチームメンバー増えて意見も増えて、より多くの人に届くような美味しさに向き合えているっていう可能性もやり方によってはあって、で、ね、それは本当にお店とかによって違うと思うんですけど、だから実際に起きていることと、こういう場合はこういうパターンだろうって思われることと、乖離があったり逆だったりすることもあるんで、その点これね難しいけど、もったいないというか、そうな見えてしまう部分が何かしらあるのはも仕方ないことだと思うんですけど、そういう偏見を持たずに楽しみたいよねとも思うし、伝える側もちゃんと伝えたいよねとも、思う。だからそういうふうにストーリーってなんか一部の分かりやすい情報でねじ曲がってしまいやすいとも思うんですよ。でじゃあ分かりやすく伝えればいいかっていうと、そういうわけでもなくて、そこがむずいんですけど、例えば映画とかでも最初から最後までずっと分かりやすい話だとすごいキャッチーで、気持ちよく見ていられるんですけど、なんか残んないとか深みがないなとか、コーヒーもそうで、シンプルにコーヒーじゃなくてもね、食べ物飲み物でも分かりやすく甘いみたいなだけだと、それ一瞬うまいしこうねキャッチーなんだけど、でもなんか後に残る感じがない、だから複雑でこれ何なんだろうってなってくうちに消えてって、後味綺麗で余韻に甘さがじんわり残るみたいな、こう起伏があったり複雑さがある方が、よりこう長く楽しめるし面白いなって思うし飽きないしって思うんですよ。だからなんかこう分かりやすくストーリーがあったり、何かを答えを簡単に出せばいいかっていうわけじゃなくて、そっからどう考えてもらうかとか、感じてもらうかとか っていうことが、まあ大事なのかなって思うんですよね。まあこういうストーリーって本当に人との日常会話とか、まあどっか店行ってなんか楽しむとか、まあそういう日常的な消費体験とか、まあ普段のニュースとか、いろんなところにも溢れてると思うんですけど、それで分かった気になっちゃうんで、なんかふとそれって実際どうなんだろうなって、なんでなんだろうみたいなのを繰り返していくと結構面白いんじゃないかなって思いました。で、発信する側からすると、例えばコーヒーの生産情報を書くのも、なんかテクニカルな発酵時間とかアナロビックウォッシュとか書くよりも先に、その生産者がなんでコーヒーを始めたのかとか、もともとバリスタを5年やってて、その中でいい素材を作りたくてとか、まあお父さんから代々コーヒー農園やってたのを引き継いで、最初は分かんなかったけど、違う国に勉強しに行ってカッピングスキルを磨いて、味が分かるようになって、自分でこういうコーヒーを出したいってなってコーヒーを作ってるんです、だからこのやり方なんですみたいなことが分かりやすく、まあストーリーですよね、あってからそのテクニカルな情報があった方が多分興味を持つし理解しやすいと思うんで、ストーリーをちゃんと分かりやすさ、入り口のために伝えていくっていうことは、まあ出す側は大事なのかなとも、伝える側ですね、思ったんですよね。皆さんどう思います？なんか日常的にストーリーってめっちゃあると思うし、本当スポーツとかでもストーリー性があった方がめっちゃ面白いですね。だから、高校野球とか、ね、サッカーとかでも、その試合始まる前にストーリーのパートがもう1時間ぐらいあったりするじゃないですか。どういう背景でこの人たちは頑張ってきて、で過去の大会がこうで、その中で今こうなって、こう努力を重ねてで臨んでるんです、で一方相手チームはこうで、で背景を知った方がめちゃくちゃこう理解できるし、より楽しめる。だから本当にいろんなところにこのストーリーがちゃんと、あると思うんですけど、だからいろんなことが面白いんですけど、それにこう慣れすぎると、自分が無意識でつなぎ合わせて作っちゃうパターンがなんかもったいないのかな、って思いますね。 SNS とか見ててもこう全然一つのニュースでもこうねじ曲がった形で、書いてないこととか、それこそ断片的な点と点を勝手にストーリー作ってこうなんだなって議論が膨らんでいくことってよくあるじゃないですか。そういうのを見てると、まあ特に X ってあんま良くない SNS ですよねまあ SNS 全てあれか、なんか、まあこの話ちょっとまた話そうとも思うんですけど、正しく楽しみたいよねって思います。でその原因は自分にもあるかもしれないから、その可能性に目を向けると結構面白いかなって思ったという、まあ結論いつも通りないんですけど、まあストーリーをうまく使いながら、でも全部を預けすぎないようなバランス感で生きていきたいなっていうお話でした。皆さんどう思いますか？また、思いついたことは話していきたいと思います。今日も聞いてくれてありがとうございます。